Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rizman minasang, kyo 2019年4月22日月曜日は私、イーさんが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。カルティニの闘争と思考はインスピレーションの源についてお伝えします。インドネシアのスリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、ラデン・アジュン・カルティニの闘争と思考は現在の状況にまだ関連しているインスピレーションの源であると述べました。スリムリアニ大臣は4月21日日曜日にカルティニの日を記念してジャカルタで、カルティニの闘争は自分自身だけでなく家族、社会、国と世界において前進し前向きな役割を果たす他の女性のためにもあると説明しました。一方、インドネシア中央銀行のロスマヤ・ハディ局長は、国民的英雄であるラデン・アジュン・カルティニが数百文字の一連の文字を通じて女性の世界のパラダイムを変えて、それを彼女は女性運動のために書いたと述べました。今、時代の急速な発展の真っただ中に、女性の役割も世界文明で増加しています。ロスマヤ・ハディ氏によると、カルティニは女性が国の発展に大きく貢献する権利の平等を奨励しています。それでは次のニュースです。外務省はコロンボでの爆発事件でインドネシア国民は犠牲者にいないと確認するについてお伝えします。インドネシア外務省はこれまで4月21日日曜日にスリランカの首都であるコロンビアで行われた一連の爆発で犠牲者になったインドネシア国民はいないことを確認しました。インドネシア市民保護局とインドネシアの外務省のインドネシア市民保護局とインドネシア法人局は日曜日にジャカルタで彼らが発表されたプレスリリースによると、インドネシア国民は爆発事件が起こった時にコロンボのシャングリラホテルにいました。しかしコロンボのインドネシア大使館は、関係者が安全でスリランカの治安部隊によって避難させられていることを確認しています。在コロンボインドネシア大使館は現地当局と調整しながら現場にいるインドネシア国民の状況を含め状況の進捗を監視し続けています。それでは次のニュースです。金融サービス局は海上経済ファイナンスを開発するについてお伝えします。金融サービス局 OJICA は、持続可能な資金調達開発プログラムを奨励し、地域社会の環境的及び社会的影響を懸念する開発を支持しました。この努力は、持続可能な資金の開発に関する国際通貨基金 IMF と世界銀行の会合のコミットメントの一形態です。金融サービス局の理事の会長であるウィンボ・サントソ氏は4月21日日曜日に、海事経済の 外事経済の発展のための資金不足を損なうための今後資金計画など革新的な資金調達の重要性を述べました。金融サービス局はサラナモルティインフラストラクトル株式会社を含む関連省庁と協力してこの制度の開発を進めます。彼によるとインドネシアのような発展途上国 にとって経済成長を促進する努力はとりわけ様々な地域にインフラを構築することによってより豊かな社会を創造するために非常に重要です。それでは最後のニュースです。インドネシアの女性は航空業界に参加するよう奨励されているについてお伝えします。インドネシアの運輸省の航空総局のポラナ・バグニンシ・プラメスティ局長はインドネシアの女性が航空業界に参入することを奨励しました。これは国際民間航空機関の総会の結果による。航空業界における男女の比較は2030年までに5割と同じでなければならないというものです。したがって4月21日日曜日にカルティニの日を記念して航空業界の女性は政府の支援を得て前進する必要があります。ポラナ局長は4月21日日曜日にジャカルタで国を支援するのに貢献したので航空業界での女性の関与が重要になったと述べました。航空業界は国の経済成長に貢献する戦略的セクターの一つです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今回はインドネシアの近世代のためのインドネシア女性についてお伝えします。昨日4月21日日曜日はインドネシアがカルティニの日を記念しました。ジャワ人の貴族の女性ラデン・アジャン・カルティニの誕生日に基づいて設定された記念日の祝いでした。同時にカルティニは男性と同じ勉強の機会を得ませんでした。彼女はオランダでの何人かの友人と彼女の通信を通してカルティニは先住民族の女性を進歩させたいという彼女の願望を表明しました。カルティニは学校に自由に座ることができず、彼女が先住民族の女性を前進させることは教育を通じて達成できるという願望を持っています。彼女の理想を実現するために彼女は彼女の出身地ジェパラに女の子のための学校を設立することから始めました。学校では縫製、刺繍、調理などの授業が行われました。オランダでの彼女の友人へのカルティニの手紙のコレクションはドール・ドゥイ・ステルニ・トッリヒ、またはインドネシアでハビス・グラブ・トルビッラ・トランというタイトルで1911年に本として出版されました。その時以来ラデン・アジュン・カルティニはインドネシアの女性解放のシンボルとなりました。インドネシアの女性は男性と同じ機会を得ています。ほとんど全ての部門でインドネシアの女性が役割を果たし、さらに国家元首にもなることができます。メガワティ元大統領は国家元首になった数少ない女性の一人として歴史を記録しました。メガワティ元大統領はインドネシアの5代目大統領として2001年から2004年まで務めました。現在8人のインドネシア女性がジョコウィドド大統領の作業閣僚にいます。彼らは 人間開発と文化大臣、財務大臣、外務大臣、海洋水産大臣、女性エンパワーメント、児童保護大臣、環境森林大臣と国営企業大臣です。インドネシアの女性が様々な分野の男性と平等な機会を得ることに成功したにもかかわらず、インドネシアの女性の戦いの精神は引き立て続けられなければなりません。ジョコ・ウィドド大統領が求めたように、インドネシアの女性は家族、地域社会、国家を築き、次世代を進めるための闘争精神を育み続けています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月22日に、アースデイは国際的に祝われることから始めます。アースデイは毎年4月22日で祝われています。このお祝いは、既存の環境問題に対する国民の意識を高めることを目的としています。アースデイは1970年4月22日にアメリカで最初に祝われました。当時、何百万人もの人々、特に学校の学生や大学生はパレードイベントに参加しました。そのうちの一つは環境教育プログラムが含まれていました。ウィスコンシン州の上院議員ゲイロード・ネルソンは4月22日にアースデイで最初の創始者であり、ついに国連によって前向きに応えました。現在4月22日のアースデイ記念は190カ国以上で祝われています。次に、1994年4月22日に、アメリカの第37大統領リチャード・ミルホス・ニクソンが死亡したことについてです。リチャード・ミルホス・ニクソンは、1953年から1961年までの間に、第36代アメリカ副大統領、そして1969年から1974年までの間に第37アメリカ大統領に就任しました。彼は彼の立場から辞任したアメリカの最初の大統領でした。彼の辞任はホワイトホースでのウォーターゲートスキャンダルに対応していました。ニクソン大統領はまた1973年1月23日に何千人もの兵士の命を奪ったベトナム戦争の終結を発表しました。ニクソン大統領は1994年4月22日にアメリカのニューヨーク州で死亡しました。最後に、1997年4月22日に、在ペルー日本大使の人質の終結についてです。126日の人質事件の後、ついに1997年4月22日に、フジモリ大統領は解放捜査を行うために、緑色の光を与えました。解放捜査が行われる前に、人質は特別部隊が侵入した10分前にその計画について密かに祝われました。日本大使の住居の床を爆破した後、ペルーの特徴部隊要員は侵入しました。約40分続いた軍事作戦では、そのリーダー、ネルソン ケルパ・カルトリニを含む14人のトゥパク・アマルメンバー全員が殺害されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はスギティガでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお聞きください。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2019年選挙は平和的、ビジネスマンはより楽観的についてお伝えします。インドネシアの人々は先週の水曜日に2019年の大統領選挙と立法選挙を開催しました。様々な事情により多くの地域で投票が取り消されましたが、一般的に総選挙は 安全かつ平和的に行われました。インドネシア商工会議所ロシン・ルスラニ会長は先週の木曜日にジャカルタで経済業界が2019年の選挙を歓迎したことを確認しました。彼によると選挙は安全にそして平和的に行われてきたのでビジネス業界はこれを楽観主義を維持するためのいい勢いとして見るということです。またルスラン会長は投資が2019年の2学期で増加すると楽観的です。これは企業家のビジネスを行うための信頼を促進するために選挙を安全に開催するためです。さらに世界の経済は減速しており、アメリカと中国の間の貿易戦争の動きは依然として進行中ですが、インドネシアの経済安定性は依然として約 5% です。ロサン会長は経済の安定性と良好で維持された安全性及び予測可能な開発の確実性により投資が好機に増加することを期待しています。インドネシア共和国の経済調整大臣であるダルミナ・スティオン氏は、投資家は2019年の選挙後にインドネシアに投資すると信じていました。これは多くの投資家が2019年の選挙の結果を待っているので、投資はより拡大していると考えられています。アイルランド大臣は2019年の総選挙の実施後、製造業の業績がより最適に成長すると楽観的です。選挙後の事業と投資は、インドネシアは最も成熟した民主主義の一つであるため増加するでしょう。アイルランド大臣は製造業の増加は特に1998年の経済危機の終わり以来証明されており、選挙の最大5倍まで続いています。いくつかの製造業はすでに高いです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sejuta puisi Yakin kamu Membalas cintaku Haruskah ku mati Karenamu Terkubur dalam kesedihan Sepanjang waktu Haruskah ku
今お聴きいただいた歌はアダベンのハルスカクマティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北スマトラ州のニアスカホ博物館をご紹介します。ニアスカホ博物館は私立の博物館で、ニアス小島には唯一の博物館です。博物館への訪問者はニアスの文化遺産の非常にユニークで多様な全体賞を得るでしょう。北スマトラ州のグヌシトリ市にあるニアスカホ博物館は現在6000以上の遺物のコレクションを所蔵しています。このコレクションはとりわけ個人、財団、政府、さらにはオランダ、ドイツなどの外国の博物館から集められており、インドネシアで最も優れた博物館の一つとして認識されています。創設者は2014年、インドネシア共和国の教育文化省から文化遺産として博物館の最高の保存として賞を受賞しました。この博物館はニアスの文化保存活動の拠点になります。例えば、さまざまなニアス文化遺産の収集、文化遺産展示会研究、ニアス文化賞の出版、図書館管理、文化教育訓練、ビジュアルおよびオーディオビジュアルドキュメンテーションおよびニアス島での観光の可能性の促進などです。この博物館はグヌシトリの主要な観光スポットであり、訪問者はここで数時間を過ごすことができます。ニアスカホ博物館にはニアスの文化と歴史に 関連するたくさんのものがあります。この博物館の展示会はコレクションの中から重要なものを展示しており、4つの大きなパビリオンに収容されています。展示会は毎日公開されており、ニアス島の先住民族の文化や歴史についての詳細な紹介を提供しています。ニアス花宝博物館はインドネシア海の向かいビナカ空港から 20km、 プラブアンアギンからわずか 750m の海岸沿いにあります。グルノシトリはニアス島への玄関口です。この都市からビナカ空港まで 15km でメダン市を通じていくつかのルートでアクセスできます。メダン市からはムルパティとスマクの便でご利用いただけます。毎日少なくとも2便朝と午後があります。料金は約50万ルピアです。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Untuk sudah
今お聞きいただいた歌はアリカのスンディリでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシア語を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は自宅の住所での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次の自宅の住所での会話をご紹介します。
ジョコ、di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku kesana.
Oke, aku tunggu ya.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ルマフム、ルマフム、日本語であなたの家、ディマナアラマトルマフム、ディマナアラマトルマフム、日本語であなたの家の住所はどこですか。Jalan Garuda nomor 5。 Jalan Garuda nomor 5。Garuda Turi Kubang des. Besok aku kesana. Besok aku kesana. Nihongo de ashita watashi wa soko ni ikimasu. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Nihongo de matte imasu ne.誰かの住所を知るには、di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? 日本語であなたの家の住所はどこですか？と聞くことができます。事務所の住所を知りたい場合は、di mana alamat kantormu? Di mana alamat kantormu? 日本語であなたの事務所はどこですか？と聞くことができます。質問に答えるには、Jalan Garuda nomor 5, Sleman.Jalan Garuda nomor 5, Sleman. Nihongo de Sleman no Garuda Dori Kubang desu. To koteru koto ga dekimasu. Listener no minasan, Indonesia go kouza o owaru mai ni.上級の会話をもう一度聞いてみましょう。
ジョコ、di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku kesana.
Oke, aku tunggu ya.
その皆さん、インドネシア語講座を終わります。
semua tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi.
Rizna no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Peter Pan no Walau Habis Terang deshita. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Stephanie Putri toyu Indonesia no 歌手の曲をご紹介します。ステファニー・プトリはインドネシアのディヴァの一人、 TTDJ の4人目の子供です。現在彼女は2019年4月12日に Appreciate というデビューアルバムをリリースすることで彼女の母の足元をたどります。ステファニー・プトリは彼女の母の歌う才能を受け継ぐだけでなく、作曲する才能も受け継ぎます。Appreciate という曲は、ステファニー・プトリー自身によって作曲されました。この曲のオリジナルバージョンは、イギリス語ですが、その後、国内外で幅広いリスナーを獲得するため、TTDJ はこの曲のインドネシア語のバージョンを書きました。この曲は、ステファニー・プトリーのソロ活動の最初の画期的な出来事で、ステファニー・プトリーの名前の証明として彼女の母の名前で人気になるだけではなく、彼女の才能が素晴らしいでもあります。それでは皆さん、最後はステファニー・プトリーの Appreciate を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Saat ini aku ada di pelukmu, biar ku nikmati wajahmu. Kala semesta, ya, engkau sempurna. Kata yang kan ku katakan. percaya tiga kata yang kan ku katakan.
Menyapa usah lagi kau simpan kecewa karena dia. Beri dirimu kesempatan untuk menyamai cinta.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Kau buat sirna, sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Dirimu, diriku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールはvoi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。